耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1424回6月30日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。去年の7月に刊行されたスティーブ・ジョブズ驚異のプレゼンという本、皆さん覚えているでしょうか。新刊ラジオでもご紹介したんですけどもね、スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼンすごい人気でね、僕の周りジョブズのファンっていう公言してはばからない人が 2,3 人いるんですけども、その人たちはもうバイブル扱いですよ。あと上田渡さんなんかはですね、やっぱりそのジョブズの考え方ってすごい興味持ってまして、それ終わったら見せてっていうふうに言ってましたけれども、今回はですね、その本の第2弾、前回ではそのプレゼンターとしてのジョブズに注目して、そのジョブズのプレゼンの力、能力、考え方ってのを解き明かそうという本だったんですけども、今回はスティーブ・ジョブズのイノベーションに注目しようという一冊です。というわけで、イノベーション、やっぱビジネスで必要なスキルですからね、起業家なんか目指している方はぜひ読んでほしい一冊で、参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ておりますカーマイン・ガロチョ、井ノ口浩二翻訳、岡村仁志解説、スティーブ・ジョブズ驚異のイノベーション、人生、仕事、世界を変える7つの法則という本です。著者の名前がカーマイン・ガロという方なんですが、このカーマイン・ガロもね、またスティーブ・ジョブズに魅せられた一人、いわゆるジョブズファンみたいです。カーマイン・ガロはですね、プレゼンテーションやメディア対応、コミュニケーションのスキルなどを指導する世界的なビジネスコーチなんですが、かつては世界で10本の指に入るグローバルな広告代理店のバイスプレジデントも務めていました。バイスプレジデント、日本風に言うと副社長なんですけども、向こうのバイスプレジデントって日本で言うところの副社長よりもうちょっと偉いみたいですね。で、このカーマイン・ガローはですね、自身も、優れたビジネスマンでありながら、スティーブ・ジョブズの熱狂的なファンであり、スティーブ・ジョブズの分析家としても有名と言えるんじゃないでしょうか。で、そんなカーマイン・ガローが今回着目して本に書いたのが、スティーブ・ジョブズのイノベーションについて。例えばそうですね、ジョブズのイノベーション、最近で言えば iPhone。iPhone なんてね、携帯電話業界及び、僕たちの生活そのものを変えた画期的なイノベーションだったんじゃないでしょうか。そしてまさにその iPhone の好調で2010年に Apple は市場価格でマイクロソフトを抜いてテクノロジー業界のトップとなりました。思い起こせばね、自宅のガレージから始まった Apple という会社が、紆余曲折ありながらもここまで大きく成長してくることができたのは、世の中の転機及び然るべきタイミングでイノベーションを繰り返してきたからではないでしょうか。さて、じゃあスティーブ・ジョブズが繰り返し起こしてきたイノベーションとは一体どのようなものなのか。著者のカーマイン・ガローはスティーブ・ジョブズを形成する要素を7つの法則として体系立てて本書で解説しています。まずはその7つの法則ざっと見てみましょう。法則1、大好きなことをする。法則2、宇宙に衝撃を与える。法則3、頭にカツを入れる。法則4、製品を売るな、夢を売れ。法則5、千ものことにノーという。法則6、めちゃくちゃすごい体験を作る。法則7、メッセージの名人になる。はい、ということなんですけど、この7つの法則というのは、いわゆるそのカーマイン・ガロが見てきたスティーブ・ジョブズのイノベーションのもう元というか、その源泉というか、そういった法則なんですね。例えばその大好きなことをするというのは、その情熱を持って仕事をするとか、情熱を持てることをひたすらやるとか、そういう意味のことがですね、いわゆるそのスティーブ・ジョブズの半生およびスティーブ・ジョブズの周りにいる人、およびそのカーマイン・ガロが見つけた情熱的に仕事をしている、イノベーションを起こしている人の、法則として紹介されているんですが、その実例から元にその法則を導き出すという書かれ方をしてまして、そうですね、本の中では一応その一つの法則ごとに2章ずつを割いて解説しています。前半の章ではですね、このスティーブ・ジョブズ自身がどのように考えて、どのようにイノベーションを成功させているのかを分析して、で、後半の章で他の起業家やクリエイターたちの実例を取り上げて解説しています。この本でその紹介された7つの法則というのが、 7つの法則って言っちゃうと、今すぐこれを覚えてこれを実践すれば僕もジョブズになれるっていう風に思う人もいるかもしれませんけど、そういう類のものではないかなと思うんですよね。まあ、あのそのまま実践してどうにかするというよりは、本当そのジョブズの生き方とか考え方とか、いわゆるそのジョブズ的なイノベーションを起こした人の実例を見て、自分なりにその何が寛容なのかっていうところを見極めなければいけないと思うんですね。例えばその法則1の大好きなことをするっていうのも、やるのは簡単だと思うんですけど、これを利用してイノベーションを起こすにはどうしたらいいかって、僕もちょっとうまく口で言えないんですけれども、好きこそものの上手なれみたいなその考え方が、きちんと腑に落ちるまでこの本を読み込む必要があるかなというふうに思います。そういう意味ではですね、こちらの本簡単なんですけれども難しい本だと思います。まあどういうことか、読むのは簡単なんですけどやるのは難しいということですね。まあ今回の本のテーマイノベーションですからね、この一節取り上げましょう。イノベーションとは既存の技術の組み合わせだということは聞いたことがある方も多いと思います。ハーバード大学で6年間にわたって行われた研究においても、イノベーターとそうでない人を分けるポイントは関連づける力があるかどうかだと、まあ、結論付けられたそうです。まあ、すなわち関連がないように見える様々な分野の疑問や課題、考えを上手につなぎ合わせる力、まあ、これがそのイノベーションに必要な力ということですね。何でも脳の関連づける能力は経験や知識が豊富になるほど高まり、新しいものを見たとき今までにない関係に気づくようになっているんだそうです。まあ、その一部が斬新なアイデアとなってイノベーションとなるという、まあ、非常に興味深いお話なんですが、2009年12月のこと、ハーバードビジネスレビューにイノベーターの DNA という面白い記事が載っていたそうです。記事の内容によると、まずあなたに一卵性ソーセージがいると考えます。そして脳や素質が全く同じあなたとあなたの双子が新しいベンチャーの立ち上げを任されたとします。与えられた時間は1週間としましょう。この1週間あなたは自室に閉じこもり一人でアイデアを考えます。対してあなたの一卵性ソーセージは次のような条件を得ました。1、エンジニア、ミュージシャン、主婦、デザイナーなど10人に相談する。2、革新的なスタートアップ企業3社の見学に行く。3、新登場の製品5種類をチェックする。4、作ったプロトタイプを5人の人に見せる。5、これをトライしたらどうなるだろうかと質問する。はい、この時革新的かつ実現可能なアイデアを出せるのはあなたでしょうか、それともあなたの一卵性ソーセージの双子でしょうか。まあ言うまでもないんですが、まあこの双子の方がですね、いわゆるジョブズに当たるというお話でした。じゃあちょっとジョブズのお話ですけど、皆さんアップル2っていうコンピューターご存知ですかね。丸みを帯びたカラーのプラスチックケースに入った、まあ、Mac のパソコンなんですけど、まあ、すごいシンプルで可愛らしい形をしているんです。なんでもジョブズはですね、パソコンというのはマニアがガレージに置くようなものではなく、家族みんなが使えるキッチンに置くようなものにしたいっていうふうに考えて、まあ、ある時キッチン売り場で見たフードプロセッサーをヒントにこの Mac 2を生み出したんだそうです。コンピューターのデザインにおいてですね、この Apple II の形状というのがまあイノベーションであって、まあ、大人気のパーソナルコンピューターになった推進力でもあったわけです。なので今に続くそのいわゆる Mac 信者の方、Apple 信者の方っていうのはこのいわゆる Apple II の衝撃というのを忘れられないという人も多いんじゃないでしょうかね。で、後にジョブズが言った言葉なんですけども、優れた芸術家は真似る、偉大な芸術家は盗む、そんな言葉を言いました。まあ、ちょっとこの言葉で揚げ足を取られてね、まあ、ジョブズがオリジナルなアイデアを生み出していない証拠なんていうふうに言われちゃったこともあるんですけども、まあ、前後をきちんと読めばね、まあ、そういうことじゃないよってことがわかると、まあ、カーマイン・ガローは言っています。今日はですね、まあ、ジョブズのこの言葉をご紹介してね、まあ、本の紹介締めたいと思います。まあ、先ほどの優れた芸術家は真似る、偉大な芸術家は盗むという言葉の前後です。つまり人類が成し遂げてきた最高のものに触れ、それを自分の課題に取り組むということです。ピカソも優れた芸術家は真似る、偉大な芸術家は盗むと言っています。我々は偉大なアイデアを貪欲に盗んできました。マッキントッシュがすごくいいものになった理由は、ミュージシャンや詩人、アーティスト、あるいは動物学者や 歴史の専門家が開発に当たっていたこと、彼らがたまたま世界屈指のコンピューター研究者でもあったことにもあるのです。はい。で、本の続きはこの後、ジョブズはなぜ他人と違う見方ができるのかというところに入っていくんですが、そろそろお時間となりました。まとめに入りましょう。ただのジョブズ本として読むよりはですね、やっぱりその驚異のプレゼンに続いてですね、すごい出来がいいので、やっぱりそのジョブズには興味がないんだけども、なんかジョブズの名前は知ってる、そして偉大なイノベーターであることは知ってるという人はですね、まあ、ぜひ読んでいただきたいかなと思います。7つの法則というふうにまとめてますけど、さっき言ったようにこの法則を行えばあなたも誰でもジョブズみたいなイノベーターになれるというお手軽な本ではありません、そうではなく、ジョブズのイノベーターとしての側面を掘り起こしていくと7つの法則にたどり着いた、すなわちこの7つの法則っていうふうに簡略された要素の中から、一体ジョブズは何を考えてきたのか、ジョブズは一体何をしてきたのかっていうのを、まあ、改めて学んで初めてイノベーターとしての能力が身につく一冊だと思います。というわけでですね、読んでいて結構ピンとくるものがねあると思うんですよ。あ、そうか、俺の仕事ここができてなかったのか、なるほど、ジョブズはそう考えるのか、俺はそう考えなかったなとか、まあ、そういう意味でですね、まあ、ジョブズを知るために、そしてあなたの仕事に生かすためにこちらの本っていうのはすごいよくできていると思います、というわけで、まあ、お手軽ではないんですけど、読みやすいという一冊、本当ややこしいですね、まあ、本当にでも何て言うんでしょう、言葉にならないぐらいおすすめの一冊なので、ぜひ読んでください。では書籍情報です。スティーブ・ジョブズ驚異のイノベーション、人生、仕事、世界を変える7つの法則、カーマイン・ガロ著、井ノ口浩二翻訳、岡村仁志解説、日経 BP 社より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、まずは関連書籍情報なんですが、新刊ラジオ第1211回、2010年8月20日号、スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン、人々を引きつける18の法則、ラジオでも紹介しましたけど、こちらカーマイン・ガロの伝著、ぜひ合わせて読んでみてください。でですね、ジョブズ関連の本の情報を一冊ちょっと手に入れたんですけども、2012年ですね、初めてジョブズ公認の自伝が刊行されるそうです。てか今まで公認の辞典なかったんですよ、この人で。そのジョブズ公認の辞典の名前が I スティーブ、ちょっと笑っちゃったんですけど、I が小文字の I に、いわゆるスティーブ・ジョブズのスティーブで、まあ Amazon で予約受付中らしいんですけども、早くもベストセラーランキング入りしているという噂です。 I スティーブね、でもその発想なかったな。だってあれでしょ、 iPod、 iPad、 iPhone とかそういう風に来て、次は何だろうってアイスペースじゃねえか、アイマットじゃねえかとか、アイスクリーンじゃねえかとか、よくそのインターネットでこうネタにされてましたけど、アイスティーブ、お前自身か。なんでもこの小文字のアイはそのイノベーションのアイであるなんていう話もあるらしいんですけど、だとするとあれですかね、スティーブ・ジョブズは自分自身をイノベーションするという意味でこの本を出すんでしょうね。そういう意味ではちょっと楽しみな一冊になってきそうです。まあこちらですね、まあ、アイスティーブというのは2012年で、まだまだ先の話なんですけども、まあ、ちょっと期待したいですね。まあ、他にもその iPhone5 とか出しすぎだよとか出してますけども、まあ、アップルおよびそのジョブズのね、まあ、行動にこれからも注目していきたいと思います、では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。